こんばんは。
こんばんは。
チンデラ
チンスポットキャストです。
喋っているのは、
はい、チンデラ大道場というウェブサイトをやっております小島ドッカンと、
はい、造形作家小島です。
はい、
ドッカンさん、新聞、はい、新聞記事の書かれてました。記事っていうの、読書
コラム、
コラム
書評ですか。
毎日新聞、
そうですね、9月24日日、じゃない、そうですね、9月24日日曜日の
付けの、毎日
新聞に、うん、昨日読んだ文庫という
昨日読んだ文庫
コラムを書きました。
はい、
はい、
どんな内容ですか。
これウェブとかで見られるんですかね。まだ見られないのかな、うん、各方面から偉そうだという、
はい、そりゃそうですよ。
ご鞭撻を受けまして、
それはそうですよ。だってフェレーラ神父より上から物を申す、
ああ、まあ、いいじゃないですか、
うん、沈黙ですね。
そうですね、遠藤周作の沈黙の話を書きました、
うん、
はい、
で沈黙のフェレーラ神父、ちょっと待てと、
うん
うんうんね、シンデラ界の私が一言言わせて。
そうですね、かなり上からでしたかね、
はい、
失礼いたしました。
なかなかの名文でございます、
ね、ありがとうございます、
はい
はい、そんなこんなで、
はい
はい、
私もちょっとね、授賞式行ってきました、
はい、おめでとうございます。
宮本
三郎
デッサン
大賞、デッサン大賞展
ですね、
はい、
のでちょっと、
はい、
面白かったんですよ、
はい、
でやっぱりこう絵っていうか作品って、
うん、
作者見て似合って、
あ、なるほどね、うんうん、
あ、この絵はこの人が描いたんだ。
あ、皆さん、作者さんはいらっしゃったですね。
どうだろう、6割7割入選の人まで来てました
かね。結構ね、うん、地方でやった割には皆さん、
う
ん、全国からいらっしゃったわけでしょ。
なんか沖縄とかからも来てらっしゃった
みたい
で、
沖縄から、
はい、そうなんですよ。
すごいですね、
うん、そう、それで、うん、やっぱり、あ、なんか女子っぽい作品はみんな大体おじさんでしたね。
そういうもんですか。
で思ったんですけど、うん、珍しいんですよね、この880何点ある作品を実物審査するっていう、
うん、あ、全部
実物をもう送って、それを並べて、だって800何十点並ぶスペースって、
すごいですね。まあ、ちょっとあれですか、芸大の入試みたいな感じですかね。
あれはほら紙飛行機にして飛ばして、
いや
一番遠くまで飛んだ人
が合格、
そんなバカな。
でもやっぱり体育館みたいな広いところで床にバーッと並べて、
ちょっと映像を見ただけなんですけど、
あ、審査の、
はいはい、審査の様子を見たんですけど、あのベタじゃなくて立てかけてあったんですよ。
あ、なるほど、
うんうん、で結構なスペースにたくさんの映画が立てかけてあって、だって880って
すごいですね。今公募展でそんなに応募してくる点のってあるんですかね、
うん、まずは大体一次審査はもう今写真画像、
ほとんど写真でね跳ねられちゃいますもんね。
そうなんです、うん、JPEG 画像で送って、
はい、
もうその時点で通るとやっと実物っていうパターンが多いんですけど、
そうかそうか、現物でもってその800何十点っていうのはじゃあちょっと珍しいってことですね。
珍しいですね。
あ、まあ、審査する人も大変ですよね。
いや、あれはなんか2日間丸2日かけた。
あ、すごいですね。
そうなんです、そうなんです、
ね、
そんな中でね、
その中から
そっから、
ね、賞いただいて、
いやいやいや、
ね、おめでとうございます。
驚きでございますね、本当に驚きとしか言わないです、ね、
なるほど、
うん、うまい人はうまい
ね、
うん、私などはもう下手馬人生で生きていこうと思いましたけど。
まあ、ね、デッサン上手な人いっぱいいますからね。
やっぱデッサンって比較的とっつきやすいから多分応募数が多いのかなと。
ああ、なるほど。
でざっと見たんだけれどですよ、うん、今回だから51点、入選までの51点を見たんですけど、
はい、
花、
うん、
女、
うん、
ペット、
うん、
木、
うん、
草、
はい、
だいたいこの5種類が多いんですよ。
あ、モチーフがね、
モチーフがね、多分これで1モチーフ100人ずつぐらい描いてるんじゃないかと思うんですよね。
まあ、逆に言うとそのモチーフでデッサンっていうか、まあね、その公募に挑んだ時点でかなりこう競争率が高いというか、
ね、そうですね、
わけでしょ、
うん、だから対象の人がまあラフなわけですから、
はい、
ラフ界のトップなわけですよね、きっとね。
あ、なるほど、
うんうん、ラフ出した人は分かんないけど、例えばラフ30個の中のトップオブザラフなわけじゃないですか。
まあそうですね、
そう、うん、でワンちゃんもだって2つぐらい入ってたから、
ワンちゃん、
ワンちゃん4つ5つ入ってたから、
結構すごいのありましたね。
ってことはワンちゃんは100は来てるんじゃないかと思われますよね。
そうですね、うん、
で木も同じですし、
あ、木、はい、
草もそうですし、う
ん、はい、
あとやっぱ今流行ってるあのご老人の顔的な、
あ、
デッサンといえばシワみたいな、
あ、なるほどね、うん、あの、木下
さんみたいな
ね、うんうん、
あのやっぱりシワの入ったのを鉛筆画で描くとすごくこうリアリティ、
まあね、あの立体感というかね、
そうそうそうそう、
凹凸がありますからね、
うん
うん、あのね、シワ老人のシワシワの顔っていうのはね、
そうなんですよ ね、だからまあ審査される人もすごかったろうなと思いながら、
そうですか、
うん、
そういうもんですか ね、
ね、
まあ、でもまあ、まあデッサンだから意外とこう身近にあるものがモチーフなんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だってやっぱりその審査員の方の個性がすごく出てたので、
なるほど、
うんうん、このね、この審査員さんだったら選ぶけど、この審査員だったら選ばないっていうのも入っていました、はいはい、うん、
なるほど、
はい、そんな感じで、うん、とても面白い体験を、美味しいものもたくさん食べさせてもらい、あら、
いいですね、
あの、ま、ご満悦で、
あ、それはようござんした、
はい、それで久しぶりにと言いますか、兼六園金沢行ったので、
ああそうですね、その、会場が小松市
で、ね、近くに金沢という、
ま
あ、大スポットがありますよね、
はい、この間行ってきたばっかりですけどね、
そうですね、
またじゃ金沢市に
行ってきまして、
で
あんまり眠れなくて、
あ、そうなんですか、
で朝早くもう6時とかに、うん、もう用意できちゃったので、
は
あ、朝6時からどこ行こうかなと思ったんで、兼、
うんうん、
六園空いてると。
兼六園ってそんな早くから空いてるんですか。
あの隣の方の城址公園なんかはもう常に空いてると、うん、24時間、
あ、それは入場料とかかから
ない、かからない、
あ、明けっぱってことですね、要は。
で、そうですね、兼六園は基本7時からですね。
7時から空いてるんだ、
はい、朝の。
早いですね。
そうなんですよ。
あ、
なんでなんか、はい、ほら今ものすごい観光客がすごいので金沢って、
はい、特にね今回、うん、まあ、一応連休というかね、
そうです、そうです、団体さんがすごいので、朝の静かな時が よかろうと、
なるほど、
思いまして、
はは、
朝早くから行ってきました。それで昔だとね、はい、あ、木だなとかしか多分思わなかったんですよね
昔行ったことありましたね。
そう、でも今、私たちは盆栽とか苔とか、
そうですね、
いろんなものに美しさを見出せるようになりましたので、
はい、
うん、いや、とても良かったですね。
ああ、そうですか、
うん、
私あんまり昔兼六園行ってあんまり記憶にないんですけども、
うん、
ああ木だなぐらいの、
いや、それがですね、
良かったですか、
巨大な盆栽ですね、
あ、兼六園自体が
の中の木の一つ一つが、
うん、
かなり意図的にほら曲げられてたりとかもあるし、
なるほど、
曲がった状態をすごい、うん、キープしていたり、
へー、そうですか、
根っこの出てきた部分を特に強調してあったりもあるし、
はいはい、なるほど、
でやっぱ苔がとても美しいんですよね、そういうのを楽しんだりして、
うん、あのサザエ山ってありました、
ありました、
どんなやつですか、私ね全然覚えてないんですけども、
あの一重螺旋なんですけど、
はい、
ちょっと富士塚ぐらいの大きさで、
はい、
あのぐるぐるぐるぐるって回りながら、
あ、じゃあ螺旋のこう山道というか、
はい、
遊歩道みたいのがあって、うん、てっぺんまで登ってまたそこを降りてくると、
ってな、てっぺんの、うん、そのまた上に少しだけまたちっちゃい螺旋があってあ、なんかサザエだなっていう、
うん、あ、そうなんですか、
うん、
ね、サザエ山ってね、なんかどうも日本中にも他にも何箇所があるらしいんですけれども、
サザエ好きなんですね、日本
人ね、なんかね昔サザエ道を調べてた時にね、
はい、
そのサザエ山っていうのもあるっていう話で、
うん、
ちょっとどんなかなと思ってね、その兼六園のサザエ山はね、うん、結構有名なんで、
うん、
昔行った時どうだったかな、全然覚えてないなと思って、
でもこう、うん、あのその螺旋を登る楽しさとか、
うん、
ビジュアルの面白さとか富士塚と同じなんですけど、
あ、なるほど、
うん、写真にうまく撮れない、
あ、それね、富士塚もそうですよね、
そうなんです、
写真にした時に、
うん、
その良さが全く伝わらないっていうね、全く伝わらない、
残念、
何なんですかねあれね、
模型にしたらきっといいんでしょうけどね、うん、
ドローンで撮ったらいいのかな、
あ、上から、
ああ
、そうかもしれない、
ね、富士塚とかもそう思ったもん、ドローンで撮ったら面白いんじゃないかな、
巻いてる様子をちゃんと撮
りたい、ああ、なるほどね、そう、形の面白さがあるかもしれない
です
ね、
螺旋階段を上から撮るように、
なるほど、
ドローンで、うん、あ、いいかもしれないですね、うん、
まあ多分兼六園はドローン飛ばすの禁止だと思いますけどね、
うん、そうですよね
、
で、あとはですね、はい、なんか発酵の里に行ってきまして、
発酵の砂糖なんですかそれは。
あの醸し出すの方の発酵ですね。
納豆とかヨーグルトの発酵ですね。
納豆、ヨーグルト、醤油、味噌、お酒、
はい、あ、はいはいはい、
何でもかんでも発酵ですね。
発酵ですね、はい
はい、私は発酵好きで一時期発酵にはまりまして、
はい、
もともとはね、うん、シードルっていうかリンゴサイダーが発酵からできてたって
。ああ、はい、
あの炭酸ツーンというものは、
うん、
その世の中にある菌からシュワシュワシュワシュワってリンゴなんかを水につけてしばらくこう密閉容器に入れておくと、はい、シュワシュワシュワっと出てくる炭酸、
う
ん、あれが炭酸であると、
はい、
うん、そのあたり。あとパンですね。
あ、
白神山地で素晴らしい酵母菌が見つかって白神小玉酵母っていうのができて、ね、それからあの天然酵母のパンが結構簡単に焼けるようになったりとか。
あ、そうです、一時期ね、あの、はい、結構凝ってあのパン作ってましたね。
そうなんです、
ね、白神酵母のパン。
それがさらにいくとリンゴの皮なんかを水につけとくと、うん、やっぱりシュワシュワシュワって出てきたり、はいはい、干しぶどうを水につけとくとシュワシュワってなったり、
はいはいはい、
それを使ってパンを焼いたりとか。
あ、そうでしたね。
でその後あれですよね、はい、麹にもハマりましたし、
ああ
塩麹にもハマりましたし
麹ブームありましたね、我が家でも
甘酒もありますし、
はい、そうですね、
基本的に発酵大好き。
そうですね、なんかね、小島さん納豆も好きで、
納豆も
毎日食べて
ました。好きじゃないけど、好きじゃないなかったけど食べられる、
食べられる。ああ、そうですか、
というわけでその発酵でできた料理などを食べに行ったり、
はい、あ、じゃあそのそういう発酵のものをいろいろ食べさせてくれる場所なんですね。
で醤油蔵と味噌蔵があって、
ああ、なるほどなるほど、
うん、大野港っていう港がありまして、その近くあたりがもともとその50軒ぐらい醤油蔵味噌蔵があったと。
へえ。
北前船が、
ああそうですね、
うん、来るとこなので多分裕福だったんじゃないかなと思うんですよね、住んでる人口とかに。
まあそうでしょうね、
だしすごくこう、うん、豊かな、
まあ、海鮮業とかね、うん、そのまあそういうね、まあ、食品生産業とか、
はい、
いろんな、ね、ところが集中してたところですよね、確か。
そうなんです、そうなんです、だからちょっとはるばるそんなところに行ってきまして、
で
麹のあんかけとか醤油とか、
あ、その発酵、
発酵美人メニューみたいな、
あ、っていう、なんですか、コース料理みたいな。
そういうのを食べたりとか。
発酵美人なんですか、
食堂っていう名前の食堂ハードル高いですね。
すごいですね、
寝かせ玄米とかね、玄米を、うん、あの圧力釜かなんか炊いてそれをしばらく寝かせると、
うん、
もうなんだろう、おはぎぐらいもちもちになったりとか、うん、とにかく甘酒をね、はい、使った料理とか、
はいはい、
そういうのを食べてきました。
あ、もう全部じゃあ発酵、
発酵、
あ、
全てが発酵。
お刺身とかじゃなくて、
お刺身なんかもこうちょっとね、うん、添えてあるものが全部発
酵。あ、なるほど、
うん、
あ、すごい。どうですか、美味しかったですか。
美味しかったですね。もうやっぱりそのものすごく手が込んでるなと思うとこう緊張しますよね、さすがに食べるのね。
うん、なるほど、
そこまで行くとね、
うん
うん、
そうですね、
そうなんですよ。でその近くにあの大野からくり記念会館という、からくり記念会館、
はいはいはいはい、
大野弁吉さんっていう方が、はい、
あの昔の何でしたっけ、四大からくり師ですよね、江戸の。
そうなんですよ、だからちょうどあの東芝を作ったあのからくり芸能さんと同い年なんですって、
はい、あ、そうなんですね、
うん、でなんかこうものすごく素敵なこの記念館なんですよね、建物が賞を取るような、
はい、
あの木枠でね、
綺麗な木製のなんか丸い建物ですね、
完全な円形の、
はい、
とても素敵な建物なんですけど、いかんせんこの弁吉さんの残ってるものがあんまりない。
あ、そうなんですね。
から
あのいわゆるからくり人形とかなんかそんな
ものもあるし、うん、っていうかこの方の弟子にあたる人がみんなからくり師になってて、うん、人形を作ったり、
なるほど、
うん、あの結局最終的には糸紡ぎとかあの繊維、
ああの紡績関係の
工場を
マシンですね、
マシン作ったりとか、食器
ですね、はい、
この人 の, その, あの弟子がそっち側に行ったりとかしている割に知名度が低いと。
なるほど、
うん、からくり義援門ほど知名度がないことをおそらくみんな残念に思ってるんだろうなっていう、
なるほど、
ことで、
うん、
でそのまあ義右衛門さんと比較したりとかの展示もあって、
はい、うんうん、
でこの方もやっぱりエレキテルから、
うんうん、
拳銃から、
うん、
ね、
単銃
とか、
はい、
もともとあの根付けのサイズのジャンプするカエルネジ巻いてピョンピョンって飛ぶカエルとか、はい、あのそういったか、あ、もちろん茶運び人形もあるし、
はいはい、
弓継ぎ人形とか、
なるほど、
アクロバットをする人形とか、
あ、はいはいはい、
いろいろ作ってて、なんか長崎に留学してたんですって、二十、うん、歳ぐらいの時に。
もともと石川の方なんですかね。
もともと京都の人で、
はいはいはいはい、
で、二十歳ぐらいの時に長崎に行って、あ、でそこで医学から地理学から、
はい、
なんか片っ端から学問
を、はい、洋学ですね、
習得した後、はい、あの対馬、長崎の対馬に行って、うん、でなんか朝鮮の情報などを得つつ、
うん、
で朝鮮にもちょっと行ったんですって当時の。でそんな感じで結局奥さんの実家である、うん、この大野っていうところにやってきて、
は
い、でここに、まあ、最後ね過ごしたということで、
あ、晩年をじゃあ過ごした場所なんですね。
そうなんです
、
うん、
じゃあね、
うん、
いろんなお味噌とか食べながら、
食べながら理科学も天文学も鉱山も写真も、写真の技術も、
そうですよね、やっぱ昔のそのね、まあ、いわゆる洋学を学ぶ人って本当にもうね、いろんなことやりますもんね。
そうですね、
もともとやっぱ頭もいいし好奇心も強いから、
うん
ね、やっぱいろんなことが頭の中に入るんでしょうね。
そう、それで面白かったのが、その時計というものがその海外から来るわけですよね、うん、でその時計を日本で、ね、同じものを作ると、
うんうん、
でその頃も西洋は24時間制を導入してたんです、
ね、はい、
1日を24時
間制
として、
はい、うん、
日本っていうのはやっぱ農作業に合わせて時間の長さを変えたり月の長さを変えたりしてたんですって。
あ、あのいわゆる 和暦ってやつですかね。そうです、そうです、日本の暦はね、あの1年がね、うん、なんか何日400日あったりとか、それ、ね、結構すごかったでしょ。
だ、季節によって伸びたり短くなったり、
うん、そうそうそうそう、
だその西洋の機械をそれに仕様替えしたと、ちゃんと日本の時計師は、
うん、
その辺の技術も尋常じゃなくて、
そうだね、
うん、
多分ね、その西洋のいわゆる 今の我々が使ってる時間よりも、
はい、
かなりこういろんなこうファクターが、ね、あるから、すごいより複雑なわけですよね。
そうなんですよ、
ね、あ、でもちょっとこの間のほら、あの前この間ね、静岡にあの見に行ったじゃないですか、あの、
はい、
天球儀とか、
はい
はい、趣味線儀か、
趣味線儀、
うん、あれに近いかもしれないですよね。
カラクリもでしょ、
うん、そので、純粋なそのなんていうのかな、天文学プラス、
うん、
その日本のそういうね、土着的な暦みたいなものとかがこうプラスアルファされてるから、よりこう複雑怪奇なメカニックになっていくわけでしょ。
そうですね、昼時なんかこうちょっとレバーを変えると昼時間になるとか、ね、ここに木を挟ませるとね、冬の暦になるとか、
そ う,
そ,
う、ね、うん、
そういった細かいことをしたりとか、
ね、面白いですよね、
うん、だからそのからくり記念館もものすごく広いスペースに、うん、まあね、その弁吉さんのものは少ししかないんですけど、はい、まあ、子供用の遊びで、
うん、
あのブルース・リーの最後の映画に出てくるような鏡、
うん、鏡の間
まほどではないんですけど、うん、そういったスペースというかちょっとしたかぶり物があったりとか、
ああ、じゃあその科学で遊ぼうコーナーみたいな感じですね。
そうそうそう、あとは、まあ、あの作詞って、
うん、
あの脳が判断する色によって脳の認識する時間が違うんですよね。それを利用して、うん、例えば黄色と黒を組み合わせると、
うん、
それがチカチカ光って見えるようになったりとか、そういう 錯覚の錯に
視覚の
視って書く作詞っていう、 こう、ね、絵をね、ずっと描いてらっしゃる先生がいるんです
けど、よくあの模様がこうね、丸い模様がこう動いて見えたりとかって有名ですけどもね、
うんうん、ただのね、あの印刷したものなのに見てると
その動いて見えたり、
ね、全部が歯車みたいにぐるぐる動いて見えたりとか、うん、
ありますね、はい、
まあ、そういったものもからくりであろうという、うん、その
なるほど、
おらかな
一種のからくりということですね、うんうん、
とかそういったものとかも展示してありましたね、
はい、
うん、面白かったですね。
ちなみにあの、うん、あの小松のテクノセンターは
あーちょっと子供ちゃん用でしたね。
あ、そうなんですね、
建物が全部屋根が芝生になってて、
あれ上登れる
の？ね、少しだけ登れるんですけど、うん、あとは会社なんで、
あ、会社もあの中にあるんだ。
うん、なんかちょっと制限かかってました
ね、うん、あ、そうなんだ、
うん、
そうかそうか、ね、この間行った時はちょっと時間がなくてね、見れなかったんで、
ものすごく大きな
重機が置いて
あって、
そう、どでかいね、世界最大級のダンプが止めてあったりして、そうか、中はでも、
う
ん、そっか、子供ちゃん用なんですね。
そうですね、あんまり大人は、
そうか、大人がこうユンボを運転する体験とかそういうのはできないですね、
うん、ああ、うち大人も行っていいか、でもちょっと子供にか悪いかなっていう感じですね。
わかりました、はい、
そうですね、あとはひたすらなんか苔を見てましたね。
あーね、
うん、
あー、苔がいいですね、
苔が美しかったです。
ああ、そうですか、
はい、そんな季節でしたね、
はい、
はい、そういうわけで、
はい、
可愛いんですか。
こんな感じですか。
はい、すいません。
はい。